では25分になりましたので、ただいまより講演会を開催いたします。では講演会はじめに、日本アンママッサージ指圧師会会長時藤元基長様より、アハピ業界の中央情勢と題してご講演をいただきます。時藤会長様は、皆様もご承知の通り、本年3月まで年俸連会長を務められており、盲人運動の活動の中心をこれまで経験された方でございます。それでは時藤会長さん、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。ご紹介いただきました特徴、もうちょっと自己紹介を 1,2 分加えさせてください。僕が生まれたのは1933年、昭和8年6月7日であります。今年の6月7日をもって81歳のおじいさんですね。後期高齢になってからもだいぶになる。で、比較的元気でおりますが、元気なのは、まあ、朝2時に起きて水風呂をした後、まずスクワット、部屋の中に、エアロバイクを持っておりますので、そのサドルに捕まってアキレス腱をまず伸ばす。ベッドに座って前肩甲骨筋を伸ばす。もうあと言いません。十分に全身のストレッチをやった後、今度はスクワットをしっかりやって、床じゃできませんので、サドルに捕まって、自転車のサドルに捕まって、腕立て伏せをやって、それからまたスクワットをやってから自転車にまたがって、こぐ。これ大体、運動してる時間が、まあ、最後におつもりでやる。ラジオ体操を含めて2時間ぐらいです。でやっぱり健康っていうのは自分で努力しないと、特に我々のような、後期高齢になりますと、黙ってはどんどん後次第、まあ一生懸命頑張ってても頭の動きが進むし、体もやっぱりだんだん弱っていくのは自分でもよく自覚してるんですが、努力が大切だと思っています。もうちょっとしゃべらせてください。生まれたのは当時の中華民国、今の中華人民共和国の山東省済南市。僕の兄弟は5人生まれてますが、全部中国生まれで、上の3人が青島、下の2人が済南ですね。したがって、まあ、両親は、東京府東京市芝区白金山高校、今の東京都になる前ですよ。同じ番地で生まれてるいとこ同士なんですよ。いとこ同士がぶつかったんで、僕の目に兄弟のうち一人出たのかなと思ってます。親にはかわいそうだから、とうとう一回目に言いませんでしたけど、自己診断というか自己判断ではそう思ってます。さて話を戻しまして、今言いましょうね。アハ企業の、が曲がり角になってからなったと言われてから、すでに久しいというふうに書きました。いつからこんなにひどくなったかって、ある時点でボンと悪くなったわけではない、じりじりじりじり、押し込まれてきてるわけですけども、これ僕ら振り返ってみますとね、やっぱりさっき江戸連合会の会長おっしゃってましたように、我々の努力が十分でなかった。努力というのは力、政治では力というのはお金なんですよね。例えば劉政氏が使っている運動資金、あるいは医師会が、ちょっと今医師会怪しくなってきてますけども、武見太郎会長だった頃の医師会なんかは、厚生大臣の首を飛ばしたというぐらいの力を持って、それに比べて我々の 非力なこと。これは視覚障害者だけでなくて、新旧雨傘指圧針灸の業界全体に非常に政治力が弱いということだと思います。でこれを跳ね返していく、つまり例えば、無資格違法理事業者の横行学校、を跳ね返していくにはどうするかということは僕なりの提案をしていきたい。だけども相当困難ではあるということを考えています。さてそれで、アーキー業界の現状の中ですね、まず法律の問題です。アーキー東方推進協議会という今運動体があります。これはちゃんと言うと長いから省略しますが、全身歯科医、日進会、日麻会、日毛連、全病理学校協会、東洋療法学校協会、学校協会、理協連、7団体が、この推進協議会を組織して運動している。最近比較的我々の運動が実ることが昔に比べると確率が高くなってきているのは何だっていうと、7団体が一致して運動しているから。今の法律ができたのは昭和、63年の5月25日に、参議院、の通過して成立したわけですが、その運動を始めたときにこの7団体の、まあ、いわば一致ができた。そこまでどうしてもダメだった。で、厚生労働省の中にジンクスがありまして、アハキ問題に手をつけるのは火傷するぞって言われてるんですよ。だからみんな避けて通ってた、役員たちがね。それは A の団体の言うことを聞いたら B からこっぴどくやられる、 B の団体の言うことを聞くと C からやられる、言ったようなことがあって、もうアハキには手がつけられないというのがそれまでの業界だったんです。でこれちょっと内輪って言いますとね、実は日毛連の村谷正弘会長、当時全身歯科医の関野光雄会長、このお二方が、まあ関野さんは村谷は俺が教えだと思ってる、京都府立盲学校でね、村谷さんは俺の尊敬する恩師ではないと思ってる。でそういう人たちが大きな団体を代表して出会えば、そうら衝突しますよ。どうしてもうまくいかなくて、ただこの時だけは、なんとかなったというのは、昭和61年の12月に柔道整復師はそれまでの中卒2年間都道府県知事試験を一挙に改革して、高卒3年厚生大臣試験、厚生大臣免許にするんだというのを始めたんです。その情報を得て、これは一致してやらなきゃならんということで、なんとかこの7団体ができた。で、法律は先ほど言いましたように昭和63年に成立したんだが、その時に当時の安倍雅俊理事課長、その後参議院議員になって今引退していらっしゃいますが、安倍先生がともかくこれ法律改正いいけども、試験を国家試験やるには皆さんのお力借りますよ、力ぐらいいくらでも貸そうと思ったら、そうじゃないんですね。厚生労働大臣の、当時厚生大臣の指定する試験機関を作るために皆さん金出しなさい。で、最初1億円、その次の年に2億円積みまして3億円で現在の公益財団法人東洋療法研修試験財団ができる。それで試験事務と登録事務、その後だいぶして研修の字が入ってるもんだから、何もやらないのが恥ずかしくなったんでしょう。研修も始めたということです。 で、できたアーキト法推進、ごめんなさい、アーキト法、改正推進協議会が、法律ができちゃったから改正するからとんでもない、俺たちが善に出して作ったこの財団を監督していかなくちゃならんだろうということで、今のアーキト法推進協議会になったということです。脱線しますが、アーキ法でなくてアーキト法というのはどういうことか。このアーキ法って言葉を作り出したのは厚生省の役人です。どういうことかっていうと、看護師助産師、保健師助産師看護師法という法律があるんですが、こういうのを面倒くさがって補助看護というふうに役人は言ってます。同様にアンママッサージ、指圧師、排出休止等に関する法律になっている下かみそうなのはアハキ法、役人が読んでる。それをこっちはちょっとかっぱらってきて、アハキ法推進協議会というの名前を付けました。で、この7団体が一致して運動しているので、その後申し上げていくつかの改善がいくらかずつ進んできたということです。さて、このアーキ法は昭和22年法律第217号、このことはちょっとレジュメには書いてありませんが、それまではですね、戦前は直令だったんですね。で、あんま業取り締まりで、から、マッサージ業、あ、免許別だったんですよ、アンマとマッサージ。から、針業、針業、から、柔道整復業、ということで、取締規則だったんです、全部ずっと。それが、昭和21年に、GHQ、懐かしいですね、連合国の総司令部です。マッカーサー司令部というふうに普通言ってますが、それが新旧アンマの禁止命令を出した。これを慌てたのは当時の視覚障害者団体や業界団体です。で、当時は汽車の切符もろくに買えない。例えば当時静岡市に、昭和21年の6月から静岡市に住んでましたんで、駅まで徒歩で、バスなんか帰りしませんから、徒歩で4、50分かかって行って、朝もう3時ごろ起きて行くんですが、4時ぐらいにはもうザーッと長い列ができてる。で、みんな紙ペラ持って行ってるんですよ。そこでポンポンポンポンと数えながら駅員さんが反抗してきて、はい、5時、ここまで。あの大きな静岡駅で、緊急量は別ですよ。2つ先までの切符とかなんとか今はいいんですが、ちゃんとしたというか、例えば100キロ以上の切符を買うには、そのペタペタハンコをした紙切れを持っていかないと買えない、そんな状態だったんです。そうすると切符の買えない人は買えるところまで買えるところまで買って、一列車ずつ見送りながら移動する。で、もちろんお米は配給制で1日2合1尺というのは看板だけで、実際には遅配、遅れて配給、欠配、配給できません。お米の配給ってのはお米だけ来るんじゃないんですよ。もちろん麦が来ることもあれば、ひどいのは進駐軍じゃない、中将軍だ、あ、進駐軍だ、進駐軍の放出したお砂糖だったり、それから、かつ節の鉛節ね、中間、生産物です。そういうものがあったりして、非常にお米が十分でないときに、東京で泊まるときに食べるお米を担いで、今言ったような苦労をしながら、全国から白状を持った代表が東京に集まって大運動をやった。で、その結果だけではありません。実はこれには、ヘレン・ケラー氏が、 マッカーサーに手紙を書いてくれた。日本の盲人の職業としてアンマー引き受けたら非常に重要なんだと、なんとか考えてやってくれと言ってきたという裏話があるそうですが、ともかくじゃあ認めよう、それには教育水準を少なくとも戦前の医学専門学校、医学専門学校の水準にしなさいということでできた法律、まあ中卒2年でアンママッサージ指圧師、当時アンマ師（マッサージ）を含むんです。指圧が入ったのは昭和30年ですからね。それから針が4年、灸が5年、陛下合わせた学科は、針が4年、灸が4年、合わせた学科は5年、中卒5年のコースというのが確定しました。でその後多少法律の改正があって、高等学校を出た人は、まあ、第2部専攻科なんて言いましたが、高卒3年のコースもできた。でただしこの法律は当時昭和21年の12月20日ですが、法律が成立した時に議員立法でできたんです。しかも即成で、まあ、やっつけ仕事で作った法律なんで、営業法だったものが身分法に途中で変わったりという中で、法の目的は決まってないとか、定義ははっきりしないとか、いろんな問題がありました。そこで、7団体は平成7年の10月25日に、無資格カリオ生態と無資格違法類似業者撲滅大決起集会、3000人集めたんですよ、日比谷野外音楽堂に。それで国会にデモ行進をやった。僕も、5代のうちの一つの宣伝会に乗ってシプレヒコー、そうシプレヒのね指導をやって歩いた、歩いたというか車の中ですが、で、その結果どこのマスコミも一言も取り上げなかった。取り上げてくれたのは天理毎日とあと伊藤の日本ぐらい、全てのマスコミが無視します。これはやっぱりもっと政治力のある廃炉団体とかそういうところからの圧力が強く影響していたことが、考えられます。さてその前の話少し戻ります。なんでそんなに無資格者が徴用ばっこしているのかということですが、この根っこにあるのが昭和35年最高裁判決というものですね。通常35年判決というふうに言ってますが、どういうことかというと、この社会的背景を言いますと、昭和30年頃にね、三井三池、福岡県の方が来ていらっしゃいますが、三井三池の炭鉱で大労働争議がありました。これは九州大学の崎坂という教授が労働者を指導してやってきた仕事ですが、総労働隊総資本と言われたぐらいの争議で、その後ですね、結局は資本家が勝ってるんですよ。どういうことかっていうと、エネルギー革命というので炭鉱がどんどんどんどん潰れて、10年ぐらい前でしたでしょうか、日本の最後の炭鉱を閉山しました。今日本には炭鉱は1個もありません。でエネルギー革命というのでどんどんどんどんエネルギー源を石油に切り替えてね、さて炭鉱が閉山すると炭鉱の労働者は放り出されます。多分すごい数だったと思うんですが、 縄文丹田計算したときにできるだけ労働者を吸収するためにまあ炭鉱から湧いたお湯を使ってね、いわきの湯元というのがありますが、そのそばに常磐ハワイアンセンターというのを作って労働者を吸収したんです。だけどさ、一つの炭鉱、山の労働者をそのスパッと言いますかね、観光施設、温泉観光施設にそんなに全部吸収できるわけがない。で、放り出された労働者が HS 式無熱高周波電気治療という治療器を買ってきて治療を始めて、患者さん3人目に現行犯で捕まったわけです。アハキ同法の第12条第1条に掲げるもののひらがなですから、これは、業務を指します。あんま、まさに始発という業務、針という業務、灸という業務、その時はまだ柔道制服入ってたかな、柔道制服という業務を除くほか何人も医療類似行為をなしてはならない。これで福島地裁で有罪、仙台高裁で有罪。そしたらこの人、まあ支援する団体があったんでしょう、最高裁にこのアハキ法第12条は憲法に定めた職業選択の自由に違反するという訴えを起こしたんです。これを考えてみると変ですよね。公共の福祉に反しない限りなんだ。で、医師でない人が医療をやって、医師免許がなくても医療をやることができないのは、なくて医療をやることができないのは、職業の選択の自由に違反するということを誰も言い出しません。これは人間の、人々の健康、あるいは保健衛生に非常に重大な影響があると。そういうことで、35年の最高裁判決で、憲法問題ですから大法廷です、15人の裁判官たつも欠席になったんですね。13人の裁判官が出て4対9、少数意見がこれはやっぱり12条で処罰すべきだ、多数意見は12条で処罰するにはこの業務 HS 式無熱高周波電気治療というのが健康に害を及ぼす恐れがあるかを確認して処罰せよ。差し戻された仙台高裁ではここから先は誰も言わないんで知らないんですよ。誰も仙台高裁では専門家の鑑定、特に東京大学内科物理療法学教室大島義夫教授の鑑定、この施術 HS 式無熱高周波電気治療には作用があり、あ、効果がある、作用と効果のある施術を無資格者がやると健康に害を及ぼす恐れ、及ぼした実績じゃないんですよ、恐れがある、したがってこれは処罰の対象となるべきだということで、もう一度有罪判決が出て、この被告は最高裁に再上告して上告棄却になって、昭和38年に有罪が確定しました。さてこの時にですね、昭和35年最初の判決が出た時にマスコミは今後あんまマッサージ指圧には免許をいらなくなったという報道や、もちろんそうですよ、そういう誤報をやったのがなんとなく世間に染みついちゃって、今でも役人っていうのはまあ厚生労働省の役人も警官も含みます、それから保健所、その3つの役所では この35年最高裁判決によって事故が起きなければ処罰対象とならないと考える。嘘なんですよ。つまり仙台高裁の採用した判定によれば、作用や効果のある施術をやれば違反なの。作用も効果もないものをやったってそれは違反にならない。誰が私のやってることは作用も効果もありませんと言いますか。聞くと言ってるんでしょ。聞くと言った限りは対象なんですよ。そういった最高裁判決があって、それからさっき言った撲滅決起集会があって、でその後この法律の欠陥を正そうというので天の差始発ハリキューの定義を法律の中に決めようという運動を行いました。平成7年に、つまりこの運動が実らなかった、空砲に終わったことを受けて7団体で、専門委員会を作って定義をこさえて、これをじゃあ今後定義の制定運動をやろうということで要望書を作りました。この要望書を破棄等推進機の協議会の代表に預けた。預けっぱなし、つまりこれによる運動を起こさなかった。大変に何というか、我々運動隊としては食いられる状況です。食いるというのは後悔ですね。食いられる状況です。さて、そこまでが破棄等推進協議会の運動のざっとした流れです。その次が新旧マッサージ保険推進協議会。これは何だっていうと、健康保険療養費の関係、医療のね、診療報酬点数表の関係ではない。診療報酬点数表に載らないその他の医療費、例えば保険証を忘れて医療にかかると全額自分で一旦支払いますね。そして自己負担分を除いたものを保険者、例えば国民健康保険なら市役所に請求すると保険分が返してもらえる。これが療養費なんですよ。その他、例えば、義肢装具とか、あるいは転院の場合の、もちろん医師の証明があった場合ですが、病院、この寝台自動車の、料金とか、そういうものが全てこの療養費。で、療養費の建前というのは、一旦全額を患者が支払って、自己負担額を除いたものを保険者から返金してもらうという考え方。さて、この保険運動については4団体、つまり代表のいる日進会、全身医師会、日毛連、日馬会が構成しています。で、ほとんどが4団体の会長会で諸問題を決めて、で、この団体の中から出ている実務者というのが厚生労働省の担当官、つまり、保健局医療課の療養費担当官、担当官と交渉を毎月1回やってます。そのおかげで少しずつ、運動が進展してきてる。で、これはどういう力かというと、実は自民党内に新旧マッサージを考える国会議員の会というのがあります。結構ね、170人ぐらいの議員さんが、会議外事課部長、名を連ねています。おかしいんですよね。例えばこの新旧マッサージを考える国会議員の会にも入っていたら、一方で カイロプラクティック推進議員連盟にも入ってたり、わけわかんないんですが、何？議員の先生たちがさっぱり分かってないからです。で、ともかくこの新旧マッサージを考える国会議員の会、会長は井口文明氏、今議長でしょ、衆議院議長。それから当時この法律改正やった頃にはね、橋本龍太郎さんなんかが会長だったり、ともかくここはいろいろ知恵と力を貸してくれます。で、今この小委員会というのがあって、江藤誠一先生、大分ですね、それから、古川俊治先生、埼玉市です。この人すごいんですよ。この前の参議院選挙で選挙区選挙で100万票取ったのが、東京の丸川珠代さんと、埼玉の、古川俊治先生です。100万票取っちゃった。何しろ医師であって弁護士であって国会議員、わかんないですね、さっぱり。で、この今4団体で作っている鍼灸マッサージ保険推進協議会の運動のいくつかのテーマがありまして、一つは療養費であっても患者さんが施術所の窓口で自己負担金を支払うだけで施術が受けられるようにしてください。これどういうことかっていうと、本当は受領委任払いなんですよ。ただ受領委任払いにしてくださいという裁判をやって千葉地裁で敗訴してますから、同じ言葉は使えない。で、そういうややこしい、まだるこしい言い方をしていますが、これは見通しがついてきました。次の国会でこの健康保険法の一部を改正してなんとかできるようにするというふうに医療科は考えています。それから2番目、3つあるんですけど、2番目は医療の中に訪問医療があるように、鍼灸マッサージについても計画的、継続的に患者宅に行って治療のできる訪問施術制度を作ってください。医療の方では今はもう地域医療っていうのがどんどん進んでましてね、医師が自分の計画で計画的、継続的に患者の家に行って診察をし、看護師派遣の組織が医師の指示書を持って患者宅に行って看護を行い、そこにまた介護保険なんかを使って、年齢とか病名にもよりますが使って、ホームヘルパーが来て、その医療を行う。だから実は僕は昭和22年の、10月14日に2人目の家内をがんで捉えておりますが、この家内は最後の日まで、死ぬ時はとうとう病院に入れちゃったけどね、10月14日に死んだ、その日の3時に入院して8時に死にました。5時間入院してた。そこまでずっと在宅で、在宅医療でやっていけたのは、そういう訪問医療の制度があったから。僕のような全盲でも家内を支えて医療を受けていくことができた、ありがたい制度だったです。ちょっと脱線しますよ。実はその10月14日に家内が死んだんだけど、その前の9月25日に僕長崎の九州ブロックの産業研修会行ってるんですよ。 だからその時行って去年来て今年来て実は3度目です。どうもいろいろ世話になります。ここで挨拶することはできない。さて3つ目の要求は、有資格者と無資格者を区別するために免許証というのは今ほとんどの免許証、各県の免許証がそうであったし、もちろん財団が発行する免許証もいわゆる商業型免許、これを施術室に掲げる必要があるというのはもちろんですが、横領の時に俺は国家資格の有資格者ですよということを明らかにできるような証明書が欲しいという運動をしています。でこれは厚生労働省と財団、公益財団法人東洋療法研修試験財団、すべて財団と言っています。財団との間で話し合いがついて、実はおととい第1回の、この専門委員会の作業部会が開かれました。この後もう2回ほど作業部会をやって内容を確定したいと思いますが、大変難しい問題があるのは一体何枚注文があるかって話ですよ。こんなもの無理やり免許証があるんだから無理やり押し付けるわけにいかないんで、まあ各団体とも俺とこ半分俺とこ半分ってところはね、それぞれでいいんですが、あらかたの人は例えば日毛連の会員であって全身歯科医の会員だったり、日毛連の会員であって西馬の会員であったりする方が多いから、さあ半分出るかな。さらにそれぞれのいろんな会の会員であってももう高齢になって業から離れてる人もある。そういう人たちにお前たち何でもこれ買えと、買えっていうのは費用かかりますからね。さあどんなものだろうということで、実際どれだけ履けるかというか売れるというか、まあ、ご希望があるかということの見通しがつかないんで苦しんでる。あんまり数が出ないんで高くなっちゃうとますますみんな申請しないだろうし、それで、間をついてます。次に最初アーキ東方推進協議会、今新旧マッサージ保険推進協議会の話をしました。次にマッサージ等将来研究会という話をします。何それと思う方が多いと思うんですが、実は、新旧医療、新旧 国民医療かな、新旧医療、国民医療推進協議会かなとい う新旧の関係だけの運動体で、研究団体があります。これは全身や日進会と全身歯科医とから日本鍼灸学会、この3団体が構成している。ところがこれはマッサージがオミットされているので、マッサージはマッサージでやっぱり研究団体をしっかり作ろうということになりまして、7団体、これがちょっとアハキ等推進協議会の 7団体と違うのは、日進会、日本鍼灸師会は俺はマッサージのことには口は出さん、こういうお考えですから、日進会を除く6団体、つまり全身歯科医と日麻会と日毛連と全病理と学校協会と理協連に日東医が変わる。日東医の医というのはもともと最初はですね、全身歯科医が京都で始めて表裏一体だったんですけど、いつの間にかすっかり分かれちゃってて、今は筑波技大の、尾形康弘教授が会長をやっています。で、この 7団体が組織して中に部会を作りました。法令部会と、啓発広報部会と生涯教育部会、あの啓発広報も中骨が入ってますし、生涯教育も入ってます。ところが法令部会というのはできて最初に顔合わせやったきり一回も開かれてません。これはあの当時のこの部会長だった東郷進さん、あ、福岡県出身ですよ。あいつは柳川かな、北九州かな、どちらか忘れました。東郷進さんがあの結局全覇気等推進協議会とマッサージを考える、まあ、マッサージ将来研究会、ごめんなさい、マッサージ将来研究会と両方で運動を始めるとややこしいから、ちょっとしばらく休もうということで開店休業になったそのままです。で、広報啓発部会はかなり、作業を続けていまして、今各団体から何万回ずつ出させて、アママサイシアツネット、AMS ネット、別名アムスネットというのを作って啓発広報に努めています。一度皆さんもアクセスしてみてください。AMS ネットです。それから生涯教育部会、生涯教育部会というのは生涯教育と、養成教育と両方含んでるんですね。生涯教育部会ではとりあえずまず何やったかというと、訪問マッサージ師の認定講習会、今年が3度目ですが、定員100人で募集して一体100人集まるかなっておっかなびっくり始めたら、毎年オーバーフローですね、積み残しが出るというようなことで、認定訪問マッサージの、まあ、資格証明を出しています。東京で学科、座学の方をやって、あの八丁堀じゃないや、八丁堀の学校、八丁堀の、東京医療、あ、医療福祉、福祉医療かな、専門学校。すみません、これね、間違うと、医療福祉と福祉医療間違うと、学校違っちゃうんです。ややこしいね。さて、それで、東京と大阪で11月に学科を東京でやって、東京と大阪で2月に実技をやって、すで、に今年の募集は終わってますので、今年も11月に学科、来年2月に、大阪で、東京と大阪で実技あるだろうと思います。さて、その次の問題、住税不正請求の問題ですね。先ほど来無資格違法の事業者のことが私も申しましたし、江戸旧門連会長からもお話がありました。ところが実際に我々が被害を大きく受けているのはこれではないんです。あの連中が店出したと思うとすぐ潰れる。ということは、まあ、そこそこ繁盛はするんだが続かないんですよ。まあ、恐るに足らんとは言いません。けれども、それよりもっと重大なことがあるというのは、住税不正請求です。ご存知の通り、平成10年の8月に、福岡地裁で、厚生大臣かな、大臣が敗訴しました。住税学校の認定申請を厚生大臣が認めないのは違法だ。なぜなら法19条には、あはきとぼですよ、アンママッサージ指圧師、つまり 視覚障害、重度視覚障害者である天野正義視察士の生計の維持が著しく困難となる恐れがある場合には、厚生労働大臣、今は厚生、当時は厚生大臣が、あるいは、文部科学大臣、その次は文部大臣ですかね、認定をしないことができるというのは、あのまさに市圧市家庭だけに関わる問題で、住政には関わりがないということで、事実上、住政と新旧学校の学校を作ることは自由化されました。で、まあ、住政のは僕はあまり詳しく知りませんが、新旧に限って言うならば、目の言い方の新旧学校はそれまで、27だったのかな、学校数が。今100を超えてるんですよ。で、住政ももちろん、右往の竹の子のようにどんどん学校ができて、どんどん住政士が世の中に排出される。この連中が、まあ、柔道制服の業務内容は骨折脱臼打撲、あ、骨折脱臼打撲捻挫なんです。で、骨折脱臼には医師の同意書が必要だけども、打撲捻挫には医師の同意があれば、同意書を添付しないで済むという状況を悪用して、何でもかんでも打撲捻挫にした。で、日本人の捻挫の発生率は、例えば10万人あたりの捻挫の発生率は外国に比べて何十倍とかって我がみたいな。これどういうことかっていうと、肩こりの人が来ると、あなたは頸椎捻挫です。言って頸椎捻挫の柔道整復術を行う実はあんまです。ひどい話だよ。腰痛の患者が来ると、あなたは腰椎捻挫ですと言って、腰椎捻挫の柔道整復術実はあんまをやる。で、患者さんの認識はどういうことか。骨継ぎに行って肩揉んでもらったら、100円玉何個で済んだ。それじゃあ、我々の患者を重症に奪われることは間違いない。で、大変に我々としては苦慮している。で、この重症の請求が今や医療の産婦人科と小児科と眼科を超えたんですね。4000億をとっくに超えちゃった。で、会計検査院はこの重症の支払いは怪しいぞ。厚生労働省保健局はきちんとしなさいという勧告をもう何回出してるだろう。随分出してるんです。で、我々は日毛連のアハキ戦略会議としてここに何度も何度も、もう今年度5回かな6回かな、会計検査院と、それから、保健局医療課、厚生労働省保健局医療課を対象に、陳情行動をやっています。で、話を戻しますが、日毛連には、昨年度まで、アハキプロジェクトという組織を作って、もちろん内部の人もいますが、外部の有識者などをどんどん参加してもらって、アハキ視覚障害の立場でアハキ問題はどういうことが問題かというのを洗い出しました。その結果、今はアハキ戦略会議というものを作って、それぞれどう運動するかという実際的な運動をやっている。ただしまだ踏み切れない問題もいくつかあります。例えば法18条の2項、何だっていうと、法と言ってるのはアハキのことですよ。法18条2項何だっていうと、基本は あんまマッサージしやす、ハリキュー。どれも1回でも2回でも3回でも。高等学校卒業後3年。ちゃんとした言い方をすると、大学入学資格を得て3年の教育の後で国家試験を受ける。ところが18条の2位、当分の間、重度視覚障害者に限り、中学校卒業の人も、アママッサージ指圧は3年、陛下、アママッサージ指圧、ハリキューは5年で教育してよい、国家試験を受けます、受けられる、という規定があるんです。これがボツボツ、当初の役割を終わりつつあるという判断を我々持っている。ただ、2つ問題がありまして、じゃあ、今後、高等学校出てない、高等学校中退は中卒ですからね、そういう方が失明したときに、アハキの方向には向けられないのか。で、これについては、まあ、学校長が高等学校卒業程度の学力があると認定した場合には、高卒の3年課程に入れるという方法を何か考えなきゃならんだろう。で、その結果、18条の2は、つまり、当分の間の当分の間を終えたというふうに考えてもよいのかな。ただ、これはまだまだ、調査、研究と運動が必要だというふうに思います。次が19条の問題です。この19条、諸悪の根源論というのがありまして、諸悪の根源19条、誰が言っているかというと、国立リハビリテーションセンター利用教育部の教員だった、足野澄夫先生、足野博士っていう歌たり知ってますか、あの人の甥御さんです。面白いですね、世の中狭いなと思うんだけど、へえと思ってます。で、19条があるから無資格違法類似業者がこんなに増えたんだという理論なんです。これは僕はこの理論に組みしません。仮に19条を廃止してドーッと天の瀬市役所の学校ができたら無資格違法類似業者はなくなるなことはありません。あの連中は相変わらずはびこると思います。それで、19条については我々が考えているのは、19条を廃止しても視覚障害者あるいは視覚障害のアンママッサージ指圧師がちゃんと食える状況を作っていけたら、その後19条問題をきちっと考えましょう。それは何だ、まあ、いろんな考えがあるんですが、僕の個人的な意見を言うと、市町村立で難しければ市町村の組合でもいいんですよ。それぞれの地域に視覚障害者が働くアンマハリキューの作業所を作って、そこに視覚障害者を通所させ、そして横領も行いながら施術をさせるというのを、市町村立または市町村の組合立、組合というのは一つの事業組合ですね、よくあるでしょ、その清掃工場を一緒に作ったり、小さな村や町では清掃工場を作れないんで一緒に作るという、事業組合をやるんです。そういう事業組合にしてもいいから、作業所、視覚障害のアンマハリキューの作業所を作って、できればきちんとした指導員を置きながら、そして送迎車両、これは施術者の送迎もやるし、から患者の送迎も考えてもいいし、あるいは横領の送迎もやるという組織を作っていけば、アママサイシアスハリキューの免許を取ったけど食えないという状況を改善できるんじゃないかなと思っています。さて、研修の問題です。今日ここに集まっている皆さんに、さっき 連合会長もおっしゃってましたが、僕はこの研修の熱意に敬意を表します。実は日豪連日馬会の研修会は中央産業研修会というのがありまして、毎年やってますが、この中央産業研修会を東京でだけやることに僕は少し疑問を持ち出しています。あちこちにいわば出前をした方がいいかな。それはそれとしてブロック研修会が持たれています。これもそうですね、九州ブロックの研修会で、四国ブロックも実は4年に3回ずつ、分かんないでしょ愛媛、香川、徳島、高知、愛媛というふうにぐるぐる回ってるんですが、高知にバンが行った時にはやらない、やれないんだ。正しく言うと高知県の高知県に天草市役所会の支部はない上に、実は日毛連の組織もかなり脆弱なんで、とてもじゃないけどこのブロックの産業研修から引き受けられない。でその年は飛ぶんで、平成26年は25年が高知だったから飛んじゃったんですが、26年は愛媛の番なんで、来年の1月あ行けちゃったかな土日に、四国ブロックの産業研修会が持たれます。それから、中国ブロックはですね、これも持ち回りだったんですが、鳥取と出雲の国出てこない、島根が非常に弱体なんで、なんとか手こ入れしようと思ったら、いい案外に小川美清さんが日豪連長期協議会の協議会長だったんで、島根は復活しました。鳥取も小川さんが力を入れてくれてやれるようになってきてるので、また、岡山、広島、山口、島根、鳥取という5県のぐるぐる回りが復活しそうな状況で嬉しく思っています。近畿はあんまりその中央と直接関係ないけど、とにかく近畿は近畿でやっている。それから北信越は何回かやって今少し途切れてますが、これはねずっと松本だけでやってるんですよ。それでいいか悪いかは、まあ結局地域の団体の間の協力体制とその力量というのが問題なんだと思いますが、九州のようにうまくはいってません。から東海が今始まっています。で関東は、東京に日馬会の支部である東馬会、東京都天草市役所会、これが会員が大体270ぐらいいるんですが、これが毎年、主催をして、実は都農協も1枚加わって、都農協と東馬会が主催をして関東ブロックの産業研修会をやっています。今年は11月の20日に筑波医大のドクターと、もう一人誰だっけな、埼玉医大の山口悟医学博士ですが、鍼灸マッサージ師です。この先生をお招きして開く予定です。実はズルしてましてね、財団というのはさっき言いました、公益財団法人東洋療法研修試験財団、財団の1単位は45分なんです。で先生方に少し無理をしていただいて、2時間の講師料で2時間15分やってもらったんです。ほら3単位、午前3単位、午後3単位、つまり10時から12時15分、1時15分から3時半という組み方をして、1日の講演で6単位出してる。これははっきり言ってズルです。ズルでも何でも25単位取らせるには 工夫しなきゃどうにもならない。それから脱線ですよ。トノキョウはトンナムシャワペ中央タマク、あ、トンナムシャワペってな、上段ブロック、あ、上等ブロック、上段ブロック、上段ブロック、上方ブロックですね。それに中央ブロックとタマブロック、トノキョウは6ブロックあるんですが、そのブロック研修会、今までは3人の先生に2箇所ずつ同じテーマをやってました。それを3人の先生に2箇所ずつ別のテーマ、そうするとほら6箇所で、1箇所が2時間半ですから3単位3分58単位取れるでしょ。それに中央産業研修会日森日奈のと関東ブロックを受けたら25単位ちゃんとなるんですよ。そういう組み方をしてなんとか、財団も修了証書をもらえるようにしてあげたいな、研修熱心な方が少しでもそのなんか、流行ったという気分になれるものを作っていきたいと思っています。で、その他にですね、研修会としては、さっき言おうとしましたが、まだ東北、北海道ブロックの産業研修会やったりやらなかったりで、防空が市場会の会長になってから2回しかやってません。東北、北海道ブロックはなかなか、向こうは日毛連の産業協も弱いし、日馬会も大変に、あの支部はあるんですけど、まだまだ、力は十分出ない。で、もう一つ申し上げますが、財団が十何年は試験と、登録事務だけをやってたんですが、さすがに研修試験財団、研修関係何もやらない、やってたんですよ。お茶を濁してた。なんでお茶を濁したかっていうと、25単位以上取った人に修了書、8年以内にこれを修了書5枚以上取った人に、理事長表彰状を出すというのをやってたんですが、そうじゃなくてもちゃんと研修を支えるということを考えて、財団共催研修会というのを始めました。共催研修会に申請して認められると、まあ、最初全国10カ所だったのが今20カ所です。それは何だっていうと、去年まで医師と大学教授は45分を2単位やると、つまり90分で8万円、その他の講師は90分で5万円の講師料を出しますというのをやってたんですよ。から会場費も半分で出します。ところが厚生労働省から横やりが入った。高すぎる。僕はそうは思いませんがね、しょうがないよ。で、財団も折れて半額にした。つまり大学教授と医師ドクターは4万円、それからその他は2万5千円90分で、その代わり今まで10箇所だったのは20箇所。それから今年度から、今まで3科目つまり鍼灸マッサージ共通の3科目、リスク管理と医の倫理と異常期かなだったんですが、これを今20何科目マッサージ専門科目も鍼灸専門科目も両方共通科目もありますが、ともかく今ベラベラって言えないぐらいの科目数に増えました。ただし、財団の指定教材が間に合わない。間に合わないわけは、指定教材作ってみたらその中によその本からかっぱらってきた写真やら図表がある。これはまずいよって言うんで、出版社に承認を取ろうと思ったらダメなとこいくつかあって書き直した。つまり写真は撮り直し、図はちょっと誰かが工夫すれば別の図を作れますからね、イラストなんかも全部作り直しました。で、多分来年の4月からはそれができるだろうというふうに思ってます。 その次に、さっき少し話をしてますが、憲法について少し詳しくお話をします。でまず憲法両用紙の考え方ですが、先ほど申しましたように両用紙というのは、漢字が一旦全額を支払った後に、そのうち自己負担分を除いた金額を保険者に請求してもらう。ところが重税は実際には医療と同様に現物給付をやってるわけですね。なんでそれができるかっていうと、受領委任払い協定を結んでるから。そこで我々が今運動して、さっき申し上げましたように、なんとかそこを突破したいというふうに考えている。で今はどうなっているかっていうと、弁法で実際にはアロマッサージ指圧探求の施術所が患者さんから委任を受けて、療養費支給申請書なんていうものは難しくて作れない。患者にこれ作れってのは無理ですから、それで施術所あるいは施術者が患者から民法上の委任を受けて、民法の何条だか忘れましたけども、あの委任することができるというのがあるんですよね。その委任を受けて、さらに我々団体が再委任を受けて請求事務をやってるわけです。これ完全な弁法です。で今までこの療養費についてずいぶんいろんな縛りがありました。まずどんな縛りがあったかというと、医療先行の原則というのがありました。医師が新規についてですよ、同意書を出す前に一定期間、だいたい3週間程度、医療を行った後でなければ同意書は発行できない。医療先行の原則、これは何だっていうと、新旧に同意するのは医師がやってみて医療があまり効果がないと判断したときに新旧に同意することができるという考え方があるんですよ。でこれはさっき言った新旧マッサージを考える国会議員の会議の力や我々の運動、新旧マッサージ保険推進協議会の運動でなんとか突破して、医師が初診の日に同意することができるに変わりました。ところが、九州の熊本市の保険者国民健康保険課は、この同意書を発行する前にレントゲンも取ってないし医療も行ってないから、この同意書無効だと言ってきた。それで患者の名前で不服申請書を出したら、なんと九州厚生局は同じこと言ってきた。厚生省一体どうなってんだと思いますが、これはもうあの2ヶ月を超えちゃったんでね、運動しても実際にあの裁判を進んだら運動してるから大丈夫なんですよ。ただ実際には裁判を起こすとこまでやれませんから、涙を飲んで負けちゃったんですが、これは明らかな嫌がらせです。それから以前は期間回数制限がありました。鍼灸施術は1ヶ月目が15回、2ヶ月から6回が10回を限度とする。つまり半年経ったらやめなさい。でこれも撤廃しました。それから医療と鍼灸の併灸禁止の原則があります。例えば医師から同意書をもらって神経痛の治療をしている、鍼灸治療をやっている間に患者風邪ひいた、熱出した、医者行って 解熱剤もらった。保健者は医師から解熱鎮痛剤が出てるからその期間の鍼灸の支給は停止します。むちゃくちゃでしょ。そういうことがまかり通る状態はまだ続いてます。さて同意書に入りますが、鍼灸の同意書というのは6疾患、これ今書いてあるけどめんどくさいから言いません、まあ、後で見てください。でその他というのがあって7番目、疼痛性の疾患その他何でもいいんです。これ同意できるんです。ところが同意者あと保険者によってはというのは、例えば横浜市国民健康保険課は6疾患以外その他は絶対認めない。例えば今ほとんどの地域で認められている変形性膝関節症、これはもうほとんどどこでも通っちゃってるんですが、横浜は認めません。変な特別整理指定都市なんですね。で、まだなんだよ。何しろ同意書は当市、つまり横浜市の指定の書式で出しなさい。それから療養費支給申請書は別の様式をつけてもいいけども当市の様式のものを出しなさい。二重に出せる。で、そういうことで鎮痛の同意。ただね、今大問題があるのは医師会が同意を出すなという、つまり医者に圧力をかけて、一番ひどいのが青森県医師会は同意書発給禁止なの。なんだろうね、そういうことが医師会にできるのかな。つまり医師会にそういう権能があるんですかということを僕ら疑問に持ちます。同様のことが東京都でも、品川区大田区の一部が入っているエバラ医師会、エバラというのは何だっていうと、あの辺は昔東京府エバラ郡だったんですね、練馬区あたりは豊島郡だったんですが、同様にあそこエバラ郡だった、エバラ医師会というのがあって、これが同様に発給禁止です。あの辺の人、患者さんは同意書をもらうのに地域外の他の医者に行って同意書をもらう。さて同意書は3ヶ月有効なんですが、この3ヶ月有効の考え方が今どうなっているかというと、処方の日、最初の施術を受けた日、最初の施術を受けた日がその月の1日から15日であれば、1日からの3ヶ月間、つまりその翌々月の月末までが有効です。処方の日が同意を受けた月の16日から月末の間であれば、その翌々翌月まで、つまり3ヶ月と幾日かが有効になります。そういうふうに今月で切るようにしています。これらのマッサージの方も期間は同じです。でマッサージに入りますが、マッサージというのの考え方を言いますと、マッサージは施術できる、保険施術のできる、療養費を申請できる疾患というのは麻痺、運動麻痺と関節拘縮です。したがって考え方は、この2つの疾患は本来保健医療機関で医療を受けべき疾患である。だけども病気の性質上、関節拘縮や運動麻痺があれば歩行が困難だろうから、歩行が困難で墓場かしく医療機関に通院できないものについて医師が同意したら、マッサージ師が折りをして施術することができるという考え方です。 で、医師の同意書はこれこれの疾患であるということと、体を五局所に分けて左右上下の四つの四肢と体幹、頭から尻尾までの部分ですね、尻尾はないで、そういうふうに分けてこことこことここに接していいよというふうに丸をつけてくれています。問題はですね、この部位指定がなくても医者が例えば脳出血後遺症と書いて、ほとんどが偏麻痺なんですよね、と3部位になっちゃう。から脳梗塞による偏麻痺書いた場合にはやっぱり偏麻痺だから三極腫になる。右の上肢、下肢と体幹。ところがただ脳梗塞だけ書いてあると多発性脳梗塞が考えられるから合格者請求したら取っちゃうんですよ。面白いですね。だから、積損、脊椎損傷とか脊髄症と書いてあると頸髄症のがあり得るから合格者通るんだけど、腰椎、脊髄症、腰椎の脊髄症、狭窄とかね、なんかそうすると三極症になっちゃう。区間と両下肢、なかなかその書いてもらい方がなかなか難しい。で、同意書の有効期間はさっき言った通り、まあ変形があります。ちょっと変な形の3ヶ月からなんですが、同意書が切れたときに再同意は同意書を添付しなくてもいい。口頭同意を受けたということを何月いく日に誰々先生から口頭同意を受けたということを書けばいいというふうになっている。ところが敵もさるもの、保険者は医者の方のレセプトを調べます。で、何月いく日に口頭同意を受けたことに なっているけども、患者もその日に診察を受けていないし、カルテに同意の事実を書いてない、同意したと書いてないから同意の事実はないと見る。不支給です。だから我々口頭同意、口頭同意を受けるのに患者が同意を受けてもいいし、施術者が同意を受けてもいいんですが、受けた時に必ず先生カルテに口頭同意したよと書いておいてください。こういうことが必要です。で、期間なんですが、期間の制限はさっき言った通り撤廃されました。マサについてももちろん最初から期間の制限はありません。ただし漫然と2年も3年もやってると保険者によっては一体治療効果あるんですか、医師にそこのところの効果の上がり方を意見書を出してもらってくださいというようなことを言ってきます。さて今後の問題なんですが、実はさっき歯茎が曲がり角を曲がっちゃったと言ってますが、もっとひどくなっているのは盲学校教育の曲がり角です。世間では高齢化少子化と言ってます。例えば新宿区なんかも小学校中学校を統廃合して半分にしちゃった。 何しろ狭いところに学校いっぱいあったんですから、統合しても大して困らないんだよね。これが統廃合しちゃったら、10キロも歩いて学校に通わなきゃなんないような地域だったら、そうはいかないと思うんですが、何しろ人口密集地域ですから、できる。実は、日暮里のすぐそばに、新宿区立大久保小学校というのがあったんですが、それは富山南中とか、戸塚南中とかといくつか合わせて、今学校名が同じ場所ですよ、建物の建て替えだけどね、新宿区立西早稲田中学になった。これは私立の早稲田中学が文句言ってこないかと思ったら、文句言ってこないようですね。早稲田中です。で、ご多分に漏れず、視覚障害者ももっと、中途失明者の問題がありますので、一般の方よりもっと高齢化が進んでます。一口に日本の視覚障害者は30万とか35万、年中数が動くんです。これ調査やるたびに言ってますが、例えば今国民全体の25% 以上は65歳以上だというようなことを言われてますけども、多分視覚障害者に限ったらそんなもんじゃない。多分障害者手帳を持っている視覚障害者、実は手帳を取ってない人もいるんですよね。なんでか知らないけど、窓口に申請に行ったら、あんた65過ぎてるなら手帳取ったって意味ないよ、そんなことないんですよ。実際に鉄道の割引もあるんだし、これは窓口の、福祉課の窓口の役人がおかしいんです。まあ、そのことは起きまして、ともかく免許じゃねえや、障害者手帳を持ってない障害者も実はいるんですけど、それはそれとしても、ともかく圧倒的な多数が高齢者なんです。で、従ってもっと子供の数は少ないんですね。まあ、比率から言ったら同じなんですが、発生率は 0.7% は変わらないはずです。したがって、例えば小学校1年の中に指名の視覚障害者の比率は、かけりゃ出てくるんですが、ただ、今、盲学校に入れない、統合教育が進んできてますから、地元の小学校に盲児が入る。いうことがどんどん進んでます。それは悪いことじゃないんですよ。だけども今のままで、例えば鳥取県の盲学校は小学部の生徒が2人とか3人とか、1年から6年までの間でね、もちろん複式学級で1年生と2年生が同じ教室で授業を受けるみたいなことをやってる。切磋琢磨がない、つまり擦れ合ってぶつかり合って育つということがない。それで円満な人格形成ができるのかな、非常に不安を持ってます。この問題はもちろん文部省が中心になって考えていかなきゃならんのだけども、我々もいやいやで見過ごすこともできる問題ではないだろうと思います。ただし今のところ各県立盲学校とも、例えば中途失明者がどんどん入ってきている状況下で、専攻科の理療科や保健理療科の、あと10分です、生徒が増えてきている。そのことは、まあ、いいのかなとは思います。これどうしてそうなっているかっていうとね、実は、法律が改正されて、10% 自己負担が発生してるでしょ。と、国立視力障害者センターに行ったり、国立リハビリテーションセンター理療教育部に行くと、例えば寄宿舎の費 費用、料費とか教育の費用の中 10% 自己負担なんですよ。膨大な費用かかってる 10% 自己負担させられたら怒りはしない。だから国立センター関係の人は向こう行かずに盲学校を受ける。盲学校も生徒数減ってきて背に腹は変えられないから、専攻科の新入学生が52歳とか56歳とかすごい年齢の人がどんどん入ってきてる。でこれはこれで一つの問題なんですが、ともかく学校としての体裁はなんとか成り立っている。その他まだまだいろいろお話ししたいことがありますが、時間が近いのでもし質問があったら受けたいと思います。多分あれはどうだこれどうだっていうのはいくつかあると思うんですが、時間いっぱいお受けします。どうぞ。しかしお願いします。
はい、先生ありがとうございます。